明るく住みよい街をつくるために、部落問題差別を正しく知ろう第2回問い合わせ人権政策課、電話 47-1286、 ファックス 47-1288。 5月1日号では、部落差別が今もなお存在していることをお話ししました。今回は、非差別部落成り立ちについてお話しします。現在の非差別部落の多くは、中世の社会的差別を前提として、戦国時代から江戸時代の初めにかけて成立したとされています。戦において、鉄砲が中心に使われ始めると、戦国大名は飛脚を使った鎧を身につけるため、飛脚の確保に奔走しました。このため、腕の良い職人が集められ、飛脚の仕事をする村が増えてきました。これを川田村と言います。しかし、戦国時代が終わると、川田村では飛脚の仕事をする人が少なくなり、江戸時代には飛脚の仕事をしない川田村が全国的に増えていきました。この川田村が非差別部落になっていきます。江戸時代には民衆の反抗を防ぐため、徹底した身分の固定化が図られました。これらの地域の人たちに罪人の逮捕や刑罰の下働きを命ずるなどして、農民や町人らと対立させるようにし、非差別部落に対する差別意識を強化しました。また、差別を制度化するため、非差別部落の人たちの服装を制限するなど、徹底した身分政策が行われました。こうしてみると、部落差別は人によって作られたものということがわかるのではないでしょうか。人が作り出した差別は人にしか解消することはできません。今もなお部落差別で苦しんでいる人が多くいる中で、私たち一人一人がこの問題に向き合うことが大切なのではないでしょうか。皆さんでこの問題を学び、考え、部落差別の解消を目指しましょう。7月1日号では、なぜ非差別部落の人たちが差別されなければならなかったのかについてお話しします。知らない法律は守れない。ヘイトスピーチ解消法を知っていますか？問い合わせ、人権政策課、電話 47-1286、ファックス 47-1288。ヘイトスピーチとは、憎悪を煽る表現、不当な差別的言動のことで、人種、宗教、性別や性的指向など、自ら変えることができない、あるいは困難な特質を理由に、特定の個人や集団に対して、暴力や差別を煽るような主張を行うことです。また、ヘイトスピーチを行いながら、集団でデモ行進をし、差別を煽り、時には対象者への暴力を伴うヘイトデモという行為もあります。このヘイトスピーチをなくすため、2016年6月3日に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法が公布・施行されました。この法律ができた背景には、2009年から京都市で何十回にわたり、〇〇人は日本から出て行け、〇〇人は死ね、〇〇人を殺せなどのヘイトデモが繰り返された事件や、2011年に奈良県で部落差別と外国人差別に絡むヘイトスピーチがありました。また、県内でも 2012年に四日市市で2回のヘイトデモが行われ、対象とされた人々の人権や生活が脅かされました。日本は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、人種、障害の有無など違いを理解し、自然に受け入れ、互いに認め合う共生社会の実現を目指し、人権状況の改善を図ることを目指しています。このヘイトスピーチ解消法は、国際的な人権の視野に立った上で成立しました。知らない法律は守れないという言葉があります。ぜひ、このヘイトスピーチ解消法を知ってもらいたいと思います。また、ヘイトスピーチ解消法施行と同じ年には、差別をなくすための法律として、障害者差別解消法、部落差別解消推進法も施行されました。一人一人がこれらの法律を知り、差別をしない市民、自分、差別のない伊賀市を作り上げましょう。お知らせ、催し、募集。申し込みの記載がないものは申し込み不要。料金の記載がないものは無料です。お知らせ。児童手当現況届の提出を忘れずに。児童手当を受給している人は、児童手当現況届の提出が必要です。現況届は、6月1日現在の状況を記入し、児童手当を引き続き受給する要件の有無を確認するためのものです。提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますので、6月上旬に市から届く現況届を期限までに必ず提出してください。提出期限、7月2日月曜日。提出先、本庁舎、中2階。子ども未来課、各支所住民福祉課。問い合わせ、子ども未来課、電話229654、ファックス229646。ケーブルテレビ維持管理費等軽減制度。現況届を提出してください。現在、ケーブルテレビ維持管理費等軽減制度を受けている世帯の人は、制度を引き続き受けていただけるかを確認するため、現況届の提出が必要です。現況届は、対象世帯へ6月下旬に郵送します。提出がない場合は、制度の利用ができなくなり、維持管理費等をご負担いただくことになります。提出先、公庁情報課、介護高齢福祉課、生活支援課、各支所住民福祉課。提出期限、6月29日金曜日。問い合わせ、公庁情報課、電話229636、ファックス229617。今月の納税、納期限7月2日月曜日。納期限内に納めましょう。市県民税一期。納税は便利な口座振り替えで。問い合わせ、収税課、電話229612。間伐で森林を守ろう。市内の森林の適正管理を推進し、森林が持つ多面的機能を持続的に発揮させるため、交付決定から平成31年1月末までに、一定の条件を満たす間伐を行う森林所有者などに、 干ばつ本数に応じて補助金を交付します。補助金の額、1本あたり、林齢がおおむね26年から35年生、搬出干ばつ195円、切り捨て干ばつ132円、林齢が36年からおおむね60年生、搬出干ばつ354円、切り捨て干ばつ188円。交付条件など、詳しくはお問い合わせください。申請方法、農林振興課、各支所振興課、上の支所を除く、以下森林組合にある申請書に、必要事項を記入の上、郵送か持参で提出してください。申請期限、6月29日金曜日。問い合わせ、農林振興課、電話 432301、ファックス 432313。 労働保険、労災、雇用保険の年度更新はお早めに。事業主の皆さんへ。労働保険料、平成29年度確定、30年度概算の申告・納付は7月10日火曜日までです。年度更新集合受付会、時、7月6日金曜日、9日月曜日、10日火曜日、いずれも午前9時から午後4時、ところ、伊賀労働基準監督署、伊賀市緑ヶ丘本町、1507番地の3。申告書記載についてご不明な場合は、次の資料を持参してください。概算確定労働保険料、一般拠出金申告書、作成した平成29年度確定分の賃金集計表、事業主印鑑、法人は代表者印鑑、問い合わせ、三重労働局総務部労働保険徴収室、電話 059-226-2100、 伊賀労働基準監督署、電話210802、ファックス212640、担当課、商工労働課。6月1日は景観の日。国では、良好な景観形成に関する国民の意識啓発を目的として、6月1日を景観の日と定めています。市では、伊賀市景観計画を策定しており、市内で運用を開始しています。一定規模以上の建築行為を行う場合は、色彩や形態などに制限があり、届け出が必要となります。中でも、上野城下町地域の一部は、重点区域に指定しており、より厳しい制限があります。重点区域で建築行為を行う場合は、事前に都市計画課までご相談ください。問い合わせ、都市計画課、電話432315、ファックス432317。特産農産物の生産を支援します。特産農産物の付加価値化と栽培農家の経営向上を図るため、特産農産物の栽培農家を支援します。対象者、市内に住所があり、指定された農産物、搾油用菜種、アスパラガスを生産する組織または生産者、助成金額、 対象要件、搾油用菜種、出荷販売または加工処理量 1kg あたり50円、指定処理施設ナノクラへ出荷販売または加工処理をしたものに限ります。アスパラガス購入一株あたり30円、新規または更新により購入したものに限ります。申請書兼請求書の提出期限、搾油用菜種ナノクラへ出荷販売または加工処理をした日から3ヶ月以内。アスパラガス、新規または更新によって株を購入した日から3ヶ月以内。申請書は市ホームページからダウンロードできます。その他、申請時の必要書類についても市ホームページをご確認ください。問い合わせ、農林振興課、電話 432302、ファックス 432313。